改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト。はい、ですね、ゴールデンウィーク明けに、収録をしている次第で、今日はですね、特に内容決めてないんですけど、この方をお呼びしておりますので、よろしくお願いします。
決めです、よろしくお願いします。
はい、すいません、ちょっと雨の中ですね、ちょっとお互い憂鬱な月曜日を乗り切ったところで、さほどテンションが上がってない状況ですが、よろしくね。
ゴールデンウィークが終わった直後に大雨ですからね。仕事始めっていう方も多かったと思うんですけれども、
はい。
テンションが一向に上がるわけもなくという感じですね。
そうですね。確かゴールデンウィーク明けに学校爆発するといって、青山学園だかどっか一回、今日は休学になってましたね。
夏休みとかさ、
うん、
そういうんだったらまだわからんでもない、
うん、
ゴールデンウィークだと爆発すんな、ちょっとね、それは辛抱足りんと思いますよ。
うん、まあ気持ちはわからないでもないけど、これ絶対足つくからやめた方がいいよ。
いや、デジタル犯罪本当足つきますんでね、やめといた方がいいと思いますよ。日改めごちゃんとかに書き込んでもバレますんで、最近は本当に。
そう。普通に辿ってね、捕まるんで、やめた方がいいなとは思いますけどね。
本当にね、もうそんなことで、ね、青山学院だったらもう二十歳超えてる人もいると思いますんでね。そんなんで戦火持ちだったら面白くはなんともないと思いますんで、本当に。
いや、本当にね、まあそういったニュースもありつつもね、ゴールデンウィーク明けで、あれですね、次の7月16日までちょっと祝日がないっていう。
やっぱり、あれですよね、6月は、なんか作るべきですよね。やっぱ梅雨の日とかでもいいんで。
ねえ。そうですね、なんかこう、休みない。6月ってまあ昔から思ってますけど、1日も祝日ないですからね。
昔からそうですね。まあ我々子供の頃よりも、祝日自体は増えてますからね、山の日とか8月にできましたし、
ああそうですね、
まあ、お盆休みと絡んでくるんで、あんまり関係ないっちゃ関係ないんですけれども、
うん、
あとね、昭和知ってる人たちならわかると思うんですけど、12月23日ってもともと祝日じゃなかったですからね、僕ら子供の時は。
ああそう言われてみればそうですね。
僕ら子供の頃は天皇誕生日は4月29日だったわけですから、それが今ね、7月29日は今昭和の日ですと。
そうですね。
で、天皇誕生日が12月23日になってるわけですから。
うん、
だからそういった意味ではね、本当僕ら小学校、中学校ぐらいの頃ですかね、うん、昭和天皇亡くなられたのが。
うん、
あ、だから何千年か経てば毎日天皇誕生日で祝日になるぞとか、よくわかんないこと言ってましたけど
ね。確かになんか昔4コマで読んだことありますね。1万年後には全て祝日。
そう。まず、天皇家がまず1万年続いてねえよって話になっちゃう。
確かにね。まあ、なんかね、神話によるともう2600年続いてるわけですから。
まあ、そうですね。うん、あと2600年後には、だからもう、どんくらいですかね。100個ぐらい増えるんですかね。わかんないですけど、うん。
謎ですね。いや、結構なんかあれ面白い話があって、あれでしたね、なんだかな、海外映画、海外の人の感想で、日本のアニメっていうのは日本人じゃない人たちもたくさん出てるけど、なんでこう、劇中の看板とか全部日本語なんだろうみたいな話が出てて、おそらくは未来世界っていうのは日本が全ての国を征服してる状態なんだっていう結論を出してましたね。
まあね、正直80年代、90年代前半ぐらいまでだったらそういう可能性もゼロではなかったと思うんだけれども、
うん、
今はそんなパワー日本国家からは感じられないですけどね、残念ながらね。
確かにね、まあ確かにエウレカセブンのアニメで、パチンコでもよく出てるエウレカセブンさん。
ああ、そうありますね。
あれでね、すごく面白いなと思ったのはですね、主人公のおじいちゃんがですね、まあパワーアップアイテム作ってるんですよ。主人公用の、まあサーフィンのボードみたいなの作ってくれて、持ってくるんですけど、それ納品するときにですね、カーボンシールのついた納品書を持ってくんですよね。
はい。
で、そこにサインもらって、裏一枚ビリッてやめて持って帰ってく それが本当に納品書って感じで書いてあって、それはすごい面白かったんですけどね。
随分あ、なんかね、古めかしいことやってるなって感じがしますよね。うん、
そうそうそう。
カーボンして。
カーボンして。あの、まあ、それだけでこう、何枚かこう、あの、ね、あの、筆圧があって書けば同じものが4枚ぐらいこうやるやつね。
まあ、昔はね、業者さんとかでその、3枚綴り、4枚綴りのでね、
ええ、
ボールペンでグッて書かないとこう、4枚目まで、文字が映らないみたいなね、
うん、
使ってる業者さんとかもよくいましたけど、
うん、
最近なんかもうサイン書くのもなんか iPad 的なものでさ。
ああ、ありますね。
うん、なんか、タッチペンかなんかでこう名前書いたりする。
うん、
で、書いた名前が印字されて出てくるみたいな。そういう感じになってますよね、最近だと。
そうそうそうそうそう。まあもうサインの文化ももうなくなるっていうし、あの、最近もあの、アメリカの方だとサインする文化、サイン自身がもうなくなるって書いてましたね。
なんかそういう話をニュースでやってましたね。うん、
まあなんかあの生体、まあでも生体認証ちゃんとやれば、それでそっちの方がまだ安心じゃないかなと思うんですけどね、あれも。うん。あの、網膜認証とか。
網膜認証とかのまず機械をね。
うん。
100円ぐらいで買えるようなレベルにならないと難しいと思いますけどね、さすがにね。
確かにね、DNA とクレジットカードを、DNA 登録してクレジットカード入れるとなんか生きてる限りは、それで生活できるみたいなパターンになる世の中になるんですかね。
いやーどうでしょうね。クレジットカードっていう概念ももしかしたらなくなってしまうかもしれませんからね。
としたら、全員で戦う力とか、戦闘力っていうのが、スカウターみたいに見られる世の中になるかもしれませんね。
いいですね。もう、年収とかがスカウターで見れるような世の中だったら、もう、ね、
うん、
なんとかコンとかいらなくなりますよ。
うん。なんだ、戦闘力50万かすめ。
いやですね、それ、年収なのか月収なのかわかりませんけどね、
うん。
月収だと思ったら年収だったってパターンもありそうですけど。
そうですね、もうなんか、そうなってくるとちょっと辛いなぁとか。
辛いなぁって
ね。うん。まあ、格好とかでね、裕福でも、大して持ってないとかね。
うん。まあ、なかなかそういう時代にはならないと思いますけれども
。いや、そんなところでしたけれども。まあ、ちょっとぐーっとですね、また話をですね、まあ、ちょっとゴールデンウィークなんで、ちょっと何をしてたかみたいな時事ネタを話していこうかなと思うんですけれども。そっち、まあ、とりあえずですね、最初に言うとですね、最初の3連休はですね、くっそ仕事が忙しかったんで、ぐったりしてたので、特にも何やってません。
まあ、僕の方は普通ですね。うん、まあ、地元の J リーグチームであるベガルタ仙台の試合を見に行き、
うん、
引き分け。
はい。
そして、あと、近くに、新しく開業ではないですけれども、
ええ、
再リニューアルオープンした、
はい、
温泉宿が、
はいはいはい、
日帰り温泉がね、ちょうど4月の間は500円で入れるっていうことで。
あ、確か渡り温泉。
渡り温泉鳥の海っていう、
あ、
昔、鳥の海って海水浴場がですね、
ええ、
あったんですけども、
うん、
もう一応海水浴場としての名前は残ってるんですけど、ちょっと海沿いにね、
ええ、
ものすごい高い巨人が入ってこれないような、
ええ、
すごい高い壁を今作ってる最中でございまして、ね、震災の後に。
そうですね。う
ん、で、その壁からちょっと離れたところに、
ええ、
ホテルが、
ええ、
ホテルのような建物が建ってまして、
ええ、
そこのね、5階だったかな ?5 階、一番上の方が温泉になってるんですね。で、露天風呂に入ると、海の方も一望できるっていうところで、
うん、
それが確か4月の間は500円で、渡りの人たちだと、地元民だとなんか300円だか400円だかで入れるっていうので、
うん、
ちょっと行ってきましたけども、
うんうん、
源泉 100% なので、ちょっとぬるぬるしてる感じでしたけども、
うん、
だいぶ、ポカポカ温まりまして、
うん、
いやー温泉のね、うん、気持ちよさが分かる年になってきましたね、さすがにね。
そうですね。
40も過ぎると、
あそこね、 まあ震災前ではまだ動いてる時は、あの、公共の宿だったんですよ。渡り温泉鳥の海って。
あ、そうなんですか？
うん。でね、あの、価格がね、あの、なんか、ね、変にね、あの、なんだろ、楽天トラベルとかで出ない宿だったんですよ、なぜか。
あー、なるほどね。
だから普通に調べて、なんかあの、直接予約しないといけないんだけど、でもね、はいはい、それで予約するとね、なんかあの、一人8000円とかそういうレベルで土日も泊まれてたんで、ものすごい安かったんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。2食ついてそんな値段とかで。うん。で、あの、一度行ってうちの奥さんとかすごく気に入ってたんですけども、あの、うん、まあ、震災でもう泊まれなくなったって言って、もうみんなすごく残念がってたっていう流れなんですが、
はいはいはい、
あの、その時のお湯って結構ね、もっと無色透明で、まあ温泉だねぐらいだったけど、確か今ぬるぬるぐらいになってるんですよね。すごいのが出てるんですよね。
なんか、うん、まあ、色はそんなでもないですけど、まあ、だいぶぬるぬるしてました、ね。
うん。
だから、なんか、すごい、パッと見効果ありそうっていう感じは、ありましたよね、
うん。あの、震災前と比べて温泉はパワーアップしましたね、あそこ。
やっぱ地殻変動のあれがあるんでしょうね、絶対ね。
うん、そうそうそうそうそう。あそこは一つは、なんかね、パワーアップしたなっていうのと。
あとあれなんですよ、うん、そのホテル、あの、鳥の海の温泉なんですけど、あの、秋保にあるホテル左官っていうところが、あの、食堂の方を、
うん、
食堂の方だったか経営だったか忘れましたけど、あの、になってるので、中にある、その食堂、
うん、
だから左官の料理人が手掛ける美味しい食べ物屋さんがあるんですよ、
うん、
超高いですけどね三食丼2500円とかと
思うんですけど、いやー高いな、
なかなかえぐい値段
です。高いですね。
あの、そんな我々庶民のために、
うん、
1階には軽食屋さんがあって、
うん、
そこで天ぷらそば食えば400円ぐらいで食えますんで、
うん、
だから、そっちの方で済ませるんであれば、だいぶ、
ああ、なるほどね。確か、ああ、今そこ、軽食屋さんも入ったんだ。あの、その前の時はですね、あの、建物を出たら、近所にあの、あれですね、あの、市場があるんですよね、あの、仮設市場みたいなところ。
はい、
うん、そこでは、あの、ホッキ飯弁当みたいなの売ってるんで、それを買って。それを買って、一階のその、なんかあの、休憩所みたいなところで食べると。はいはいはいはい、もしくはそこの、オッケー飯の弁当屋さんがそこで売ってくれるみたいな。うん。どっちかみたいなパターンでしたけどね。うん。
そうですね。近所でまたそういう、なんか、港朝市的なところあるので、
うん、
そこで食べてきてももちろんいいでしょうし。
うん。
まあ、特にその、渡りっていうのは、あの、うん、宮城県では有名な食べ物なんですけど、はらこ飯っていうのが、結構有名なところなんで、
なんかあの、発祥の地とかって言ってますよね。
って言いますよね。だあの、鮭、うん、と、まあ、イクラの、
うん、
まあ、親子丼ではないですけど、鮭とイクラのご飯を乗せて食べる、
うん、
はらこ飯っていう文化があるんですけど、そこは本当にシーズンに行くと、
うん、
すんごい美味しいものを食べられるので、
そうですね。
それはおすすめですね。
なんか4シーズンあって、はらこ飯の季節と、あと、ホッキ貝飯の季節と、
そうですね、
あとは確かアサリ飯とカキ飯かな、
なんかそう、貝さん、貝か、貝のなんか食べ物の時期とかなんかいろいろ分かれてるんですよね。だからその時期はちょうど鮭がいない時期なんで、はらこ飯はもうシーズン14月、11月ぐらいですか、相当進まないと思いますけれども。
うん、秋口ですかね、やっぱり。
秋口だけ、ね。
うん。あの、夏は多分あの、あれですね、柿飯とかアサリ飯になるはずなんで、で、冬にまたホッキ飯と、あの、あれが帰ってくるみたいな感じですかね。
まあ、それでもかなり多分美味しいと思うんで。うん、
美味しいですよね、あれは。うん。まあ、あの、なんでしょうね、炊き込みご飯風にしたご飯に、あの、鮭とイクラが乗ってるみたいなパターン。
そうですね。
うん。
カラコ飯はこんな感じです。
うん。ホッキ飯も、まあ、ホッキ貝を炊き込みご飯も、
ね。まあ、そうですね。そうなんですけどね。
まあ、あの、とりあえば、まあ、全部大体炊き込みご飯。
大体炊き込みなんです
ね。ご飯風ですけどね。うん。あの、まあ、とりあえず、オールシーズン食べたければ、そこか、もしくはですね、国道6号線のあの、田園という和食レストランがございまして、はい、うん。 校も大体その4つやってるんで、まあそこもおすすめかなというところですね。うん。そういや、あの、ここのラジオにも出ていただいてる、布団にいた分厚い師匠の方が、あの、
はい、
宮城で試合した時に、あの、なんかあの、帰りちょっと温泉入っていきたいんですけどっていう話があったんで、僕はあの、鳥の海紹介したのは覚えてますね。どうぞどうぞ。
いやー、うん、ちょっと遠回りじゃないかな。大丈夫かな。
いや、でもその後ね、あの、なんかあの、元全日本プロレスの菊池さんの店で、ご飯食べて帰るって言ってたから、相当すごいなと思って。
相当真逆ですけどね。うん、泉ですからね、菊池さんのお店ね。
うん。フレスコ菊池っていうあの、山下町のところで、試合をやって、鳥の海で入って、で、あの、ツイッター見てたらそこで、ご飯食べて、それで、あの、帰っていったって、すごいな、さすがプロレスラー、体力が違うな。
タフですね、本
当。タフだなぁと思って。びっくりしてたっていう次第でしたけど。うん。まあでもな、なんか、確か3交代ぐらいで運転して帰れるみたいなこと言ってたんで、うん。まだまだ、なんとか、っていう。
ね、ゴールデンウィークの試合ではなかったと思うんですけど、うん、何せね、渋滞がすごいんで、
うん。
やっぱり、ちょっとまとまった休みになると、やっぱりどっか行きたいなぁとは思うんですよね。
うん。
若い頃は、あの、友達と連れ立って、仙台から京都ぐらいまで、車で行ったりとかしましたもんね。
うんう
ん、ただやっぱり途中、すごい渋滞したりすると、もう本当にぐったりしますから。
確かにね、渋滞辛いですし、あとは、あの、関西方面に行くと、琵琶湖のあたりが難所なんでね。本当に。
あのあたりが一気にこの関ヶ原のインターのあたりから、すごい混むんですよね。
ちなみに、あの、こっからスタートしてもですね、新潟抜けて、おそらく関西のその琵琶湖に行くまで一切渋滞はしませんからね。どんな時期でも。
そうですね、昔はね、あの、北陸道が一車線だった頃は結構渋滞した時期があるんですけど、
うん、
確かあそこ今は二車線だったんで、
うん、
だいぶ走りやすくなってるはずですよ。
そうですね、かなり違いますよ。もう本当に。うん。親知らずも綺麗になりましたから。
大体あれですよ、私どもがあの若い頃というのは、ええ、若い頃というのはって言っても、まあ20年も昔じゃないと思うんですけど、
うん、
そもそもあの、福島から新潟行く途中の高速道路開通してなかったですからね。
あ、
途中山道一旦降ろされますから、それ秋田道とかもそうでしたけど、
うん、
一旦一般道降りてまた途中から乗るみたいな感じですからね。
あ、そんな感じでしたね。
最後の局面のこの山が越えらんねえんだみたいな感じで、
うん、
高速道路途中で止まってましたからね。あの時期に比べればやっぱりだいぶスマートに走れるようになったなと思って本当に感慨深いものがありますけどね、
まあ新潟に行くときは上からも下からも一回通りましたけど、ちょっとね、なかなかの難所でしたけどね、
ただ仙台から新潟に抜ける場合っていうのは、下道から行っても割と4時間ぐらいで行けちゃうんですよね。
そうなんですよね。意外とこう山形経由とかでも行けてしまうと。
でしかもあんまり混まないので、
うん、
高速道路片道分ぐらいは浮かせてしまえるっていう、そういう利点はちょっとありますけどね。
まあ下道で行ってもそんなに、まあまあまあなんとか行きますよっていうのとね、まああとはあそこにはちょっと一つおすすめなのは、あの奥会津という会津の本当に奥なところにはですね、
はいはい、
なぜかですね井戸があってですね、その井戸からですね、汲むとですね、なんとあの炭酸が汲めるんですよ。
ああ、温泉の炭酸ってやつですか、もしかして。
うん、炭酸水がですね、そのまま汲めるという。びっくりして、だからぬるい炭酸水が飲めるんですよ。
はいはいはい。
シュワシュワってなってて。これはと思いますけどね、本当に。
うん、前なんか、ブラタモリか何かでやってましたよね、あの、温泉街ってあの、炭酸せんべいでしたっけかね、なんかそういうのは、なんか、温泉街になんで炭酸なんだろうっていうと、
ええ、
そもそもそういう温泉があるっていう、やってましたね。
うん、なんかあの、
別府だったかな、確か。
なんかが溶け込んでるんですよね、その CO2 っていうかあれが、もうそもそもあの、
みたいな
ん
ですね。ねうん、ええ、
だから汲むと炭酸水になる。じゃあここであったらあのハイボールが飲み放題とか思って。思ってですね、あの、突入してですね、あの、ただ、井戸のね、水位がすごい下がってたんで、あの、今は汲めませんってなってたけど、ふざけんなと思って、あの、途中でこう、ごくごく飲んでた、あの、なんですね、あの、コンビニのあの、コーヒーカップあるじゃないですか。
はい。
あれにこう、あの、 車に積んでたメジャー、3メーターぐらい伸びるメジャーをこう、あのビニールでくくりつけて、これで組めるはずだと思って、こうやって、やって、あの、最後の辺ちょぼっとって組めたと思って、こうやって持っていこう。こうとしたら、なぜかそこにですね、スズメバチの巣があって、結構襲撃されて怖かったですね。
危ないですね。
うん。あの、結構怒ってたみたいで、あの、車にガンガンぶつかってくるんですよね。ガンガンって。
それは割と本気でやばい
やつ。やばいやつですね。やべえやべえ、つって。うん。そんな感じでドキドキしながら飲んだけど、うん。やっぱりあの、時間のやつ美味しかったですね。これはと思って。
これは、のほどこう、うん、新鮮ですね。
うん。奥会津のですね、ウォーターっていうのが多分売ってるんで、あの、なんか炭酸で割るのにね、あの、なんかいろいろと飽きた人にはちょっとおすすめですよ。うちも何本か買って飲みましたけど、めちゃめちゃうまかったんで、これは。うん。ちょっと割高ですけどね、1本300円くらいするんで。
はい。
サンガリアの炭酸水はあの1本でかいやつが88円とか、そんなすごい値段になりますから。売ってるんで、まあ3倍の値段ですけど、言うても300円ですから。
ね、
うん、おすすめではありますっていうところですけどね。うん。あと、そうですね、前半の話でいくと、私はあのですね、サイド、まあ、あの、アームユニットを買いましたね、そういや。
アームユニット？
これですね、なんかの記事で見たんですけど、あの、ニンテンドースイッチっていうのがありまして、はい、まあ、これ当然、ね、うん。あの、テレビにですね、映してやれるんですけども、まあ、携帯ゲームの側面もありまして、まあ、あの、真ん中に液晶ユニットがあって、脇にあの、コントローラー刺すんですけど、脇のコントローラーはセパレートして、あの、独立したコントローラーとしても使えるよと。
まあ、そうですね。
うん。まあ、その場合は、あの、まあ、画面に普通ですね、大画面に出して遊ぶこともできるし、あの、取り外したちっちゃいあの、液晶画面ですね。まあ、あの、iPad 台の、液晶画面で、それでも遊ぶことができますよ、という流れなんですよね。うん。で、その液晶なんですけども、それをですね、あの、パッド用のですね、アームっていうのがありまして、まあ、それに付け入れてると、寝ながらできると。
寝ながら？
うん。まあ、要は、机のところにですね、あの、根元の部分を固定して、まあ、あの、自在に動くアーム、フレキシブルアームみたいなものがございまして、で、まぁ、あ、いい感じに角度調整したら、もうあと寝ながらゲームができますよと。
おー、うん、上を見てる、
ね。そうですね。うん。で、まぁ、あ、あの、
仰向けになりながら。
うん。でですね、いろんなゲームスタイルやっててですね、やっぱりあのもう、なんでしょうね、年取ってくるとこの画面見ながら、あの、座ってゲームしてても首は痛くなるわ。
首は痛い。そうですね、今もうスマホ首とかね、そうそうそう、よく言われますから。うん、
座椅子座ってても腰は痛くなるわけですね。まあ、あの、ゲームもそんながっつりできない、こう、人類になってきつつあってね、非常にこう、悲しかったんですけれども。
そうですね。もう、この仮染めの肉体も随分と酷使してしまいましたね。
だからですね、あの、ただであの、機械の体をもらえるところに行かないと、もう行かないと。
メーテル探さないといけない
ですね。そうですね。うん、そしたら、あの、おそらくあの、ネジとかにされますけどね。まあまあ、うん、そんな感じを思ってて、その、一回試してみたんですよ。寝ながらゲームってどんな感じだろうと思って。うん。うん、これですね、枕を置いて、真上を見ながら、こう、あの、お腹の上にコントローラーを持ってやるスタイル。これがね、あの、今までにないほど楽でしたね。
楽なんだ。
楽。まあ、うち金眼なんですけども、その、あれですね、あの、モニター位置の高さ調整するとメガネも外して遊べるんで、
はいはい。
うん。ここまで楽かっていうのがびっくりしましたね。
うん、要はあれですよね、ね、歯医者行った時に子供ちゃんが上のモニター見ながらこう、
うん、
アンパンマンとかをこう見て、
うん、
その間に歯の治療するみたいなスタイルってことですね。
そうですね。で、それもあの、完全にお布団の中でいるんで、もうあの、まず、あれですね、あの、首が痛くならないということが一つですね。で、あの、コントローラーもお腹の上に置いて操作するんで、手も楽だと。
はい。
当然もう、これはあの、布団で寝るスタイルです で、あの、腰も足もすべて楽だっていうことで、これはついにできたなと。あの、もう私もですね、30年近くゲームをやってて、初めてこれができたと。あの、オロチドッポ、オロチドッポの聖剣好きのような感じで。ゲームが。
菩薩の拳のような。
そうそうそうそう。菩薩の拳のように、これは初めて、はぁつって。いやぁ、先日ついにできたんだよ、つって。ゲームのやり方をずーっと悩んでたんだけど、ついにできたんだよ。
いや、でも寝ながらゲームとかっていうのはちょっととてもじゃないですけどね。
うん。
他の人には見せられないスタイルだと思う。どうなん
です
よね。
まあ、でも VR よりマシなんじゃないですかね。
ああ、でもあれですよ。例えばアニメのね、あの、ソードアートオンラインとかだとさ、
ええ、
その VR 的な、
うん、
キャップ、
うん、
なんですか、ゴーグル、かぶって、
うん、
ベッドに大体横になってるスタイルですよね。
ええ、そうっすね。
だから、あんな感じなわけですよ、要はね。ゴーグルはしてないけれども
。そうそうそう、フルダイブ式ですからね。
フルダイブ式ですから。
うん。
まあ、フルダイブ式っていうとちょっと語弊がありますけどね。
ねえ。こっちもあの、あれですね、フルダイブ式でやってますね。もう本当に。
いやー。でもどうなんでしょうね、その、うん、PSVR とかの人っていうのは、
ええ。
寝てんですかね、遊ぶとき。
いや、でも視点変更が首動かさないといけないんでね。
ああ、そうか。
うん。
寝てると、こう、VR の中でもこう、ずっと、天井を見てるような画面になっちゃうかもしれないと思
う。うん。あと、剣を振るときの動作があるらしいんで、こう。
ああ、それはちょっと逆にめんどくさいですね。
うん。
そうだよな。だって、今度、例えば PSVR で、
うん、
あの、例えばライブ DVD とかを見ることができますとなったときに、
ね、
ね、なんかサイリウム振れますよってときに、寝っ転がりながらサイリウム振る人多分いないですからね。
そうですね。その辺に当たるしね、多分危ないですから。
部屋の中多分飛び跳ねながらサイリウム的コントローラーを振ってると思いますんで。
そうですね。もうおたげしないといけないですから
ね。おたげしないといけないですからね。
シュッシュッシュッシュッって。やらないといけないですからね。うん、
でもそれ単なるも、まあ、PSVR は動画として、もしそういうものをこう単なるモニターとしてやるっつんであれば、
うん、
ね、寝たままできるっていうんであれば、そんな楽なことはない。
うん、すごいですよ。これうちもですね、ノート PC 持ってるんですけど、それってね、キーボードと、まあ、液晶部分がセパレートできるんですか、ちゃんと。
はい。
でね、パッド状になるんですけど、まあ、パッド状にしちゃうと、今度ね、USB がさせないっていう問題があって、マウスを使えなかったんですけども。
ああ、なるほど。
うん。ただ、今、Bluetooth のマウス、充電式のやつが安かったんで、それを導入しましてね。うん。それをですね、そのアームにはめ込んで、寝ながらですね、アニメを見るっていうスタイル。楽もう。
ああ、楽でしょ、それはね。
うん。アニメ見るし、映画見るし。うん。あとは、意味もなくですね、メインパソコンに DVD をセットして、で、Google デスクトップで、モニター共有にして、DVD も、その、外付けのモニターでライブモニターみたいな感じにして見れるってやってましたけどね。うん、
でも考えてみると、今って、あれですよね、うん、もう、ネット配信とかで、映画とかアニメとか、
うん、
もう大体見られるわけじゃないですか。
うん、
プライムビデオですとか、ネットフレックスですとか。
うん、
ってことはもう、それ寝ながらにしても、なんか、
うん、
無限に映像を見られるというか、だから一挙放送とか、だって布団から出なくていいんですよね。
そう。一挙放送出ませんね。もう。
気抜いたらスターウォーズだってあれですよ。4、5、6、1、2、3って全部見ちゃうかもしれません。もしかしたら。
そうですね。ちゃんと。
ハリーポッターだってもしかしたら見られるかもしれません。
ハリーポッター8作ぐらいなかったか大丈夫かって。
しかも1作1作が長いです
ね。長いですよ。ええー。いやいやいや、それも見れるし、アベンジャーズ映画も全部ね、見れるっていうパターンでいくと、もう、いやでもね、これ素晴らしい、本当に。うん。もう、ア れですね、あの、寝たきり老人になったらどうしようと思ってましたけど、ええ、これ希望が持てますよ。
寝たきりでもいい。
うん、寝たきりでもちょっとやれると。で、もう一つですね、あの、思ったのは、その、寝たきりでも一応動けるから、まあ、あの、VR 時空というか、あの、寝とぎはできるみたいな話になると、まあ、寝たきりでも一応 VR 空間で、リアルマネートレードみたいなことをすれば、多少はお金稼げるのかなと。
いや、どうだろうな。
うん。
そういう時代になるのかはちょっとわからないですけれども。
まあ、あれでしたね、ちょっと、若干ネタバレになるんですけど、レディプレイヤー1世界では、まあ、その、ね、その VR ゲームっていうのがものすごく流行ってて、まあ、割とね、いろんな人がこう VR 空間に飛び行ってるんだけども、やばいのはですね、廃課金してる人が結構いるんですよ。
おー、怖いですね。
で、敵の悪の組織がやってるのが、廃課金者で返せない人を捕まえて、何をするかっていうと、その、会社に連れ込んで、専用カプセルみたいなのに入れて、強制的にその VR ゲームをして、で、RMT するためになんかあれですよ、本当にモンハンで言うとこの蜂蜜を取らせるみたいな作業。させて、その蜂蜜を納品して、それをゲーム内で売るみたいなことをしてる
よ。ああ、なるほどね。
うん、そういう強制労働みたいなことをさせて、うちのパパは、こいつらに捕まって、ついに脱出できずに死んでしまったの。だから私はこの会社を許さないとか言って、廃課金すなよ、つって。
いわゆるもう、怪獣の世界のわけですね。
うん、そうそうそう。だから VR 怪獣はあると思うんですよね。
VR 怪獣は嫌だな、でもな。
うん。
だいたいゲームの中でそもそも仕事したくねえし。
なん
か、PS かな、あの辺でザ・コンビニみたいなゲームが
あ
って。
ああ、ありましたね。
なんかコンビニを地域で一番手にしようみたいな。
うん、
僕の友達がコンビニ勤めてる頃に、ゲームが好きだったんで、そのザ・コンビニ買って遊んでみたらしいんですけど、コンビニで働いて家帰ってきた後に、ザ・コンビニやると、なんか家でも働いてるような気分になるって言って、早々に辞めたって感じ。だからもうあんまりこう仮想空間の中となんか働くのはちょっと嫌だなって感じもしますけどね。
なんかありましたね、お医者さんが帰ってきてもカリキュリウスのなんとかみたいな。確か医者ゲームありましたね。
医者ゲームありましたね。
完結して。まあ、あと言えば電車の運転手が電車でゴーやるみたいな話ですよね。
まあ、電車の運転手電車でゴーでね、やるのは別に構わないかなと思うんですけどね。好きでやってるんであれば。
まあ、好きでやってるんであれば。
なかなかね、コンビニの経営を好きでやるっていう人はなかなかいないと思いますんでね。
別にしなくていいね。ああ、でもなんか面白いのかな。微妙ですけど。そんな中ですね。まあでもこれ、ほんとね、アームつけてですね、見るっていうのは、本当、すごい、これは大発見ですよ。うちの子供にも一回それでね、スイッチやらせましたけど、これ素晴らしいよって、大絶賛ですよね。
素晴らしいよって子供が言っちゃダメだよ。っていうかね、子供のうちは、そういうものに気づいちゃダメだと思う、ね。昔の、親のあれじゃないですけど、子供は材質を使うな、みたいなね。要はもう背筋とか腹筋とか弱くなるから、そういうのは使うな、みたいな。
いやいやいや、これ、つって布団の中に入って、これでゲームして、あれ、麦茶のボトルを置いといて、長いストローでチューチュー飲みながらやる、つって。最高だ。でもこれはただの廃人、つって。言われましたね。
まあ、廃人ですね、完全に。
いやー、すごいですよ。まあ、あとは、ですね、まあ、前半の話をチャラッとしたんですけど、後半の4連休あたりはどういうことしてましたかね、そちらは。
後半の4連休ですと、まあ、ちょっと軽く、ドライブ行ったりっていうのはありましたよね。ちょっと、仙台からちょっと、南の方なんですけど、七ヶ宿っていう
あれ、東区って読むんですね。七ヶ宿とか呼んでます。
七ヶ宿ではない。宿場町だったので、昔、はい、街道沿いの宿場町だったので、
はいはいはい、
一応東区っていう名前がついてるんですけどね。
うん、
まあそこに、まあちょっと美味しい蕎麦屋さんがあるんで、
ええ、
まあ久しぶりにちょっと行ってみようって思ったんですけど、
うん、
昼飯時行くと混んでるわけなんですよね。
ええ、
だからちょっと昼飯の時間外していこうと思って、
うん、
ちょっとのんびりめに出たら、
うん、
あ、営業時間間に合った、ラッキー、上りも出てるぜ、はい、入ろうと思ったら、
ええ、
本日その蕎麦、品切れのため閉店って書いてあるんですよね。片道何キロぐらいあるのかな ?70 キロか80キロぐらいですよね。
結構ありますよね。
結構あるんですよ。結構あるんですけど、うん、腹すかせて行っても腹減ったまま帰ってきましたよね、しょうがないからね。
辛いなそれは。
いやもう、ね、別に、ショーメーカーぐらいで終わったんですけど、
うん、
その近所にね、ちょっと蕎麦屋さんが、
うん、
他にちょっと代わりになるような蕎麦屋さんがちょっとなかったので。
じゃあ、あの、蕎麦腹のまま帰ってきたというところですね。
そうですね、うん、ちょっとうん、友達から、友達というか知り合いからもですね、ちょっと、
ね、
糖質を少し減らせと言われていたので、
うん、
ちょっとこのゴールデンウィーク中は、極力ラーメンとかを、
うん、
うどんを避けて、蕎麦的なものを食うようにしたんですけどね。
そうですね。
まあ、その日は蕎麦すら食えなかったわけなんですけど。
前もちょろっと言いましたけど、あれですね、カップヌードルのナイスってやつおすすめですよ。あれ、糖質がなんか8割減のカロリー半分のなんたらっていうやつで、ね。
あれどうなのかなと思ってあんまり試してなかったんですけどね。
うん、通常の確かカップ麺に比べてそんだけオフしてますって書いてあるのと同時に、値段が若干お高いんですよね。ちっちゃいチャイズで170円ぐらい取るんで。
うん、そんな取るんですね。
うん。言うても170円ですから、まあ許して
やる。あ、てか最近 CM やってますよね。カロリーが半分だから2個食えるみたいなバカな CM やってますよね。まあ、こいつは天才だなと思ってね、CM 見ながら思いましたけど、ね。
まあまあまあまあ、そうなのかなと思って。まあ、うちも結構ね、それで糖質カットを考えると愛用してますけどね。うん。
なるほどね。
味はうまいですよっていう感じですね。
いやー、でも難しいですね。カップヌードルに果たしてどこまで出せるのか問題っていうのがあって。コンビニとかで買うと結構さ、一つ200円とかするじゃないですか。この200円をね、ちょっとケチってしまう悪い癖が。まあ悪くはないんですけどね。
あれですね、スーパーでカップ麺買うのとコンビニでカップ麺買うので明確な差が一つだけありましてね。
そうなんでしょう。
というのはね、コンビニの方がちゃんと、美味しいカップ麺置いてくれてます。
なるほど、
うん。スーパーで買おうと思うと、ほんと豚キムチとかそういうレベルでしか置いてないんで。
スーパーの、
うん、
うちの近所だけかな、スーパーのカップ麺って、
うん、
種類少ないっすよね。
少ない、ほん
と
に。
あれびっくりしますよ。下手するとコンビニの方種類多いんじゃないかなって思うぐらい。
うん、コンビニの方がいろいろとね、美味しいっていうか、売れ線っていうか、いい感じも作ってる。
ちょっとびっくりしますよ。あと、特に、あれなんですよ、大盛り系はないんですよね、スーパーって。
ない。
例えばほら、ペヤングとかって必ずコンビニ行くとほら、ダブルみたいな大きいのとか売ってるじゃないですか。なんだ、蕎麦とかだったり、
ね、
蕎麦とかも大盛りとかあったりしますけど、
ね、
スーパーって大体ないんですよね。標準のしかなくて、
そう
置いてある大盛りって大体スーパーカップ。
1.5 ですね。
1.5 になっちゃうんですよね。
あと豚キムチね。
豚キムチ。
豚キムチはね、食べてると、ほんと、貧乏な頃よく豚キムチ食べてたからね、なんかあれを思い出して嫌なんだよね。
そう、食べ物でね、過去を思い出すっていうのはあるんですよね。なんか、毎日コンビニ弁当ばっかり食ってた頃。だから、コンビニのね、鶏そぼろご飯とかね、なんかね、18区の頃を思い出してちょっと食いたくないんですよ。味自体は多分当時よりも相当美味しくなってると思うんですけど、もうその見た目のフォルムが、
ね、
もうなんかすごいこう暗黒時代を思い起こさせるようなね。
うちも豚キムチはね、悪くないんだけど豚キムチを食べるときはちょっと暗黒時代を思い出すんで。
極力なんかそういうのはでも避けた方がいいですよね。変なトラウマとかがこう蘇ってくる可能性がありますんで。
家賃を払って手取り13万みたいな時代ですね。
ぶり13万から家賃とかやらなくちゃいけない時代ですよね。
そうそうそうそうそう。
だって、今にして思えば、
うん、でも今の、
どうやって生き残ってきたのか。
ああ、でも今の人たちもっと貧困だっていう話あるからね、もっとひどいっていう話も聞きますから。
結局、今はあれなんですよね、うん。我々の頃よりちょこっと、総支払い額が増えてたとしても、
ええ、
やっぱ引かれる分が大きいんで、やっぱ厳しいと思いますよ、やっぱその辺は。
貧困だなぁと思って、なんかそれなんでちょっと豚キムチは悪いけど避けてしまうという話ですね。
一番こう、若い頃に走りがちなんですよ、豚キムチっていう
のは。そうなんですよ、豚キムチ美味しいけどね、美味しい悪くない豚キムチに罪はないんだ。
冬にさ、友達とか集まって、
ええ、
鍋とかをしますっていう風になった時、
うん、
若い頃って大体キムチ鍋になるよね。
なるね。
だってね、うん、味が何も分かってないんだよね。もうね、だからキムチ鍋イコールなんか若い頃のなんか、
うん、
変なトラウマみたいなのが蘇ってくるようなことがあるんですよね。
そうですよね。でも前じゃないですか、キムチ鍋やった後ラーメン入れるんでしょう。美味しいじゃない。
いや、キムチ鍋美味しいですよ。キムチ鍋の後のラーメンなんか食うから、もう、太ってしまうんですよ。
も
う
ブクブクですね。
はい。ですよ、もう。大変ですよ。
うん。あとはですね、あと、最後に一つだけ、ちょっとね、まあ、もうそろそろ時間なんで、一つご報告をしておきたかったんですけど。
結婚ですか？
うん。まあ、結婚はもうしてます。してます。
はい。
はい、ですね、そうですね、うちの、まあ、子供がですね、トレーディングカードゲームにハマっておりましてね、まあ、バディファイトってやつなんですけれども、フューチャーカードバトルバディファイトってやつなんですけれども、まあ、それのですね、大会に出たいんだと。なぜなら、俺はずっと仲間内でしかやってないと。で、実際自分がどの程度強いか全くわからんと。
はい。
だから、ですね、この都会っていうか、岩手県に普段住んでるんですけど、宮城県に遊びに来たんで、まあ、そこで一つね、俺の力がどれほどのものか試したいんだと。
ああ、武者修行的な感じですよね。
うん。別にそれは岩手の大会出りゃいいじゃんって言ったら、岩手ちょっと恥ずかしいと。仲間が出たりするとちょっと恥ずかしいし。
ああ、なるほど。
カードゲームの大会出てるって言われても恥ずかしいから、誰も面の割れてないここで戦いたいんだ、みたいなことを言ってて、まあまあまあまあまあ、まあ出る分にはいいんじゃねえかっていうことで、ね、今、中掛町商店街のですね、お店に行ったんですよね。で、まあ、5時から大会ですから、4時半からエントリーみたいな感じで。
うん。
うん。行ってて、まあ、その時にですね、まあ、とりあえずどういう感じで行くかっていうことで、いろいろとですね、相談してて、やっぱりこれ覆面被って、全身こう、チェーンで巻いて、うわーっていう感じで、俺がマネージャーやって、こいつと戦えっていう感じの入場でどうだろうって言ったら、そういうギミックはいらないと
子供から拒絶ですよ。
そうですよ。っつって大体アニメでそういう感じだよねっつったら、アニメを基準にするなって
今時アニメでもそんなベタなキャラ出てこないですから
ね。うん。じゃああれか、黒いフードをかぶって目のとこだけ光ってる感じでいけばどうだろうっつって
それはまた微妙なところですね。
そんな感じの謎キャラで言ったらどうだろうとか言って。だからそういうギミックはいりませんっつった。ギミックはいりませんって言ってたんで、うん。で、まあね、大会エントリーしたんですけれどもですね、まあその店トレーディングカードゲームでずっとね、机がたくさんあってみんなバンバンカードゲームで戦ってたり遊んでたりしたんですけれども、まあ見たらですね、やっぱりそのバディファイトやってる人全然いなかったんですよね。いなかった。あ、いないんだと思って。うん。まあいろんなカードゲームやってるから知らないなと思う。で、エントリーしたらまだ何人ですかって言ったら1人ですって言われて。で、15分後ぐらいに行ったら、いや1人ですって言われて、これは不戦勝かと思って。都会でもエントリーして不戦勝ってあるのかと思って。
仙台あたりだと微妙なんじゃないですかね、でもね。
多分時間5時ぐらいとかだったから、ちょっと子供が来るには微妙な時間だったかもしれない。
5時だとちょっと確かに厳しいかもしれない
ね。うん。うちてっきりね、おっさんばっかり来てね、それでガツガツこう揉んでもらおうっていう感じのイメージングだったんですけれども、 全然人が来なくて来なくて来なくて、でね、まあ、それでもね、やっとこう一人来てくれたんですよ。
はい。
だから、ですね、実質、二人しかいないんで、実質もういきなり決勝進出ですよ。
いや、決勝戦ですね。たまにありますよね、田舎の大会っていうの。
そう。で、びっくりしたのがね、来たのがね、うちの子供中学生なんですけど、同じ中学生ぐらいのね、割と可愛い女の子来てね、びっくりしたんですよね。
いいね。
いや、ないぞ、そんなこと。そんなのないぞ、と思って。
なかなかそういうシチュエーションないですけどね。
うん。子供びっくり、うちもびっくりしたけど、子供めっちゃびっくりしたんだね、ギューッつって。うん。
でも、割と地元では名の知れたね、それこそまさに、うん、なんか漫画のハイスコアガールのようなあれかもしれませんからね。
ねえ。いやー、カードオープンするときちゃんとセリフ言ってましたからね。
いいじゃないですか。
ええ。やるなっつって。これは本物だ。なんだったかな、すべてを我が、すべて我に従え、ルミナイズ、なんだかな、ザカオス。やってましたね。
カードオープンする。
カードオープンすると。
いいですね。その中二病感たまらないです
ね。たまらないね。
たまらないですね。
うん。やべえ、つって。まあ、うちの子供も行って開けてたけどね、なんだかな、史上最強のなんかドラゴン、つとえ雷帝軍みたいなこと言って開けてましたよ。ルミナイズ。うん。
かっこいいですね。
うん。
僕らの時代だと何でしょうね。ベーゴマー、なぜもある、ベーゴマーのかつてでしょう、一世のせいって、ベーゴマー投げたりしてましたけれども。まあ、そんな感じなんでしょうね、多分ね。
うん。うちなんてあれですね、カードゲームコーナー行くとですね、全然光ってないカードっていうのがですね、まあ、トレカーって結構お金かかるイメージあるんですけれども、うん、普通に買うと300円ぐらい入ったら、新品のが6枚ぐらい入ってる、まあ、スリーブみたいな。
はいはい。
パックっていうのを買うような感じで、まあカード揃えていくっていうのがあって、で、まあどうしてもレアカードを買いたい人は、発行の入荷する箱単位で買っちゃえば、とりあえず絶対そこには入ってるよみたいな感じで、
はいはいはい、
うん。行くんで、まあ、それプラスワンセット買えばそのまま戦えますよっていうのが500円ぐらいで売ってて、で、強化用のやつが1個300円で買うか、その箱ごと3000いくらとかで買うか、みたいな感じで、強化していくっていうイメージなんですけども、
うん、
ま、うん、当然中古屋さんっていうのが存在しましてですね、まあ、そこで全然光ってないカードとかっていうのがですね、1枚10円とかで売ってるんですよね。
まあ、ほんと一山いくらってことですよね。
そうそうそうそう、一山いくらとかでね。で、私その一山いくらとかでカード買うのが好きでね、それでデッキを構築したりするんですよ。なんで子供に言ってるのは、この、一切何も光ってないカードを使うと。
ほう。
これは闇のカードだって。闇って。
お父さんも言ってること中二病だな。
だから、あれですよ、50枚買っても500円だからですね、あれですね、それでデッキを組んでですね、まあドラゴン系のデッキを組むんで、私の中では安ドラって呼んでましたね。
安ドラならぬ安ドラ。
安ドラという恐ろしいデッキを作ってやってですね、実はそれを、行くんですけども、まあ大体2、3ターンで打撃しか見てないんで、2、3ターンでどうにかしないと勝負が決まるっていうとてつもないデッキを作ってましたので、ね。これ、そういうゲームじゃないから。
そういうゲームではない気がします、ね。
ない、ない。
多分。
うん。だからね、本当にね、レアカードがないとか、そういった言い訳も言われてる。同じうちの組んだデッキ構成を友達とかと一緒にやるんですけど、一切入ってないって頭おかしいんじゃねえか。
ああ、そうでしょう。ああ、
間違えてる。わけのわからん強さがある。これは許されないデッキだっていう話をしてたんですけどね。でもまあ、ちょっと話を戻すと、それで、女の子とですね、カードをやりましてね、 まあ、結果としてね、うちの子勝ったんですよね。びっくりしたこと
に。
うん。で、あとで、まあ、あの、一回戦、一戦しかしてないし、まあ、あの、寂しいんで、ちょっと、まあ、あの、何回かやってもいいよ、つって。しばらく話しながらやってて、まあ、あの、30分ぐらいやってから、まあ、まあ、一応あの、店、まあ、あの、一応制限時間あったんで、20分ぐらいで終わりにしてね、みたいなこと言われたんで、まあ、大体その時間までいっぱいいっぱいやって、で、まあ、あの、帰るわ、っていうことになって、まあ、話して、で、一応大会だったからっていうことで、一応優勝賞品もらって。
お、もらったんですね。すごいですね。
うん、そう。だから、あの、そこでしかもらえない、そのカードグッズ、カードケースとかをもらって、あの、優勝賞品だから、本当にレアなんですよね。まあ、売ってないものをもらって。
お、う
ん、帰ったんで、ホクホクだったんですけどね。まあ、あの、その、相手にした女の子っていうのが、実はあの、福島県の、あの、大会優勝者だったんですよね。
むしろ、ね、宮城県の大会ですよね。
そう。だから、あの、
うん、あの、独産の子供さんは、あれ、岩手から来て
る、ね。岩手から来てるんですよね。
で、宮城の大会に何、相手の女の子は福島から来たの？
そう。福島ではもう別に相手がいねえからって言って。
別にそれ、宮城の大会じゃなくていいじゃん。
同じこと。
宮城の子供どこ行ったのよ。
うん。いやーと思って、なんかあの、今福島で敵なしになったんで、一応これあの、ホット会に出て自分の実力試してやるかみたいな、向こうもそういう考えで来て
た。そういう感じで帰ってきたんでしょ、
間違いね。うん。来てて、で、こっちもそういう感じで来てて、ぶち当たって、うちの子供がどうも圧勝したらしいんだよね、それ。
あ、圧勝したの？すごい。
うん、圧勝して、何回や、3回くらいやって、3戦、全然圧勝してて、こんな強い相手は初めてやったっつって。なんかなんで公式大会出ないのっていう話を盛んに言われてたらしいよ。
すごいですね。
ないぞ、そのアニメみたいなイベント。ないぞ、そんなこと、つって。
それはあれですよ、もう一回なんか今度、うん、あの全国大会みたいな場があったら、
うん、
予選の会場でその女の子と会って、うん、
ええ、
ね、で、そこでまた、あの時の、うん、お返しをするために、まずは決勝まで上がってきなさいね、みたいな流れになるパターンですよ、
それね。確かにね。そういうパターンになるか、で、その子が途中で負けて、俺が仇を取ってやるみたいなパターンになるか。うん。もしくは、あれですね、あの、バディファイトで、あの、世界征服を狙う悪の組織と戦ってる時に、助っ人で誘われるかの3パターンだね、って
言ったら。3パターンだね。
そう。そんな悪の組織ねえからって子供に言われて。
バディファイトでね、比較的狙う悪の組織いても不思議じゃないと思いますけどね。
いや、世界征服ぐらい狙ってくるね。
狙ってくるね。
バディファイトはみんなで楽しくやるためなんだ、みたいなことを言いながら。
ああ、いいですね。そういう展開のなんかアニメ出演でやってそうですけどね。
やってそうですけどね。いや、そうやったら世界を救うための戦いに誘われたりするんでしょって、いや、こっちったらここ止まる。それはガチ勢とかそういう問題ではないんで。
ないから
って言って話してましたけどね。いや、じゃあちょっとあの、若干時間をオーバーしてしまいましたけど、なんか。
この話だったんだ、今日は。
まとめますと、とりあえずあの、鳥の海はあの、再開したんでおすすめっていうことが、ちょっとね。うん。あと、バディファイトは結構面白いですよ、ということで。
もっとみんな宮城の人やろうね。
いや、そう。宮城の人やってくれよって。
頑張ってやってみんな。
たまたまその店が流行ってなかっただけかもしれない
よ。そんな、だったら大会しないと思いますよ。
確かにね。確かにその通りでした。というところで。じゃあ、とりあえず今週はこのあたりで締めたいかと思いますので、すいません。お付き合いいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャストは、情弱な男ドクハントがやりたい話をしたいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見、ご感想は、ツイッターにて、ハッシュタグ、ジョー・ジャックでつぶやいていただくか、joujackman@gmail.com までメールをください。励みになりますので、よろしくお願いいたします。